梅雨前線。梅雨を前立腺にあてがい、具足が悲鳴を上げる季節ですよ。大人の学校第203回。砂の粒、赤なめの、粒さん。要注意ですよ。の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う。新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤谷蔵でした。
全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオ大人の学校、始まりました。今回お送りするのは国道16号沿いのあるファミリーレストランから、ここのバイトのお姉ちゃんがすごく可愛くて、まあ
最近可愛かった。
いた。今やっと見ますね。顔を焼き付けて、網膜に焼き付けるってことができたんだったら、どんなに幸せなんだろうなと思って、ビビにはなってない赤なめと、
はい、本当に可愛かったです。中華マブリーザー、砂の粒でございます。
よろしくお願いします。本当でもかわいい。
よー、ね、あのびっくりした。
まあ、今もそのお店にいるから、あんまりでっかい声で言えないですけど。
三村。
三村って言った
ら、女優の。
なんか前から三村、三村って言うのってない？
三村。
あんまりわかんない。
三村のような可愛さがあります
。三村って、なんかさ、
はい、
砂の粒さんが大学の時、
はい、
三村に似てるとか
なんか俺が、
うん、なんか誰かのことをじゃなくて同級生で三村って言った。
いやいやいや、俺普通に三村が好きだったんです。
それだったの。
はい。
いや三村ってだってピン、本当にネタじゃなくてカタカナの三村って出てきちゃう。
そうですそうですそうです。
ムーミン谷の
それ知らん。俺ムーミン、
ミーのお姉さんじゃなかったっけ。
俺ムーミンスナフキンしか知らない。
あ、そうなんですか。
ムーミンって、あのカバがムーミンって。
カバ？え、本当に知らない。
ムーミン見たことない。
見たことない、うん、ムーミンの本、図書館とかで借りなかった。
見たことない。
漫画も読んだことない。
カバじゃないのあれ。
ムーミンってのはカバじゃなくて、あれはムーミン
って動物なの。トトロみたいなもん。
精霊みたいな
もん。
知らないんですか。え、じゃあ作者の名前も
知らない。
トーベアンソン。
知らない。初めて聞いた。トーベアンソン。
トーベア
コダベの知ってる。
コダベ君っていうのは同級生
です。
高校の時
は。はい。チャチャチャチャチャチャチャチャチ
ャチャチャチャチャチャチャチャ。私どうしてこんなに面倒くさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わしなんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩みズバリ解決。コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね。
メールが来ております。はい。読ませていただきます。はい、メール。
どちらから？
月子さんからですね。
まだ、はい。ありがとうございます。毎回。
砂の粒さん、要注意ですよ。大人の学校、これも今メールに入ってる、
はいはい、
文章ですからね、
はい。
大人の学校過去回。大人の学校過去何回か拝聴して思いました。女の直感です。つぶさん今きっと30代半ばでしょうか。もしかしたらもう経験済みかもしれませんが、女子生徒からモテますでしょう。かっこ男子生徒にも慕われていると思いますが、 本気でつぶ先生に憧れ恋してしまう女子生徒が現れてしまうと思います。これから40代にかけてどんどん魅力が増すと思います。たとえ外見が老けたとしてもつぶさんならそれがかえって味わいになることと思います。つぶさんの一言一言にセンスが感じられ品格があるからです。どんなに天真爛漫で純粋な女の子がアタックしてきても手を出したらダメですよ。不幸の始まりです。私が10代の生徒なら間違いなく言うでしょう。先生あのね大好き。つぶ先生うまくかわしてくださいね。ちなみにこの人の奥さんは幸せだろうなと感じたのはデスマスクさんです。無声なんて可愛いですよ。大丈夫です。赤亀校長は面識があるのでノーコメントとさせていただきます。好き5。
なるほど、ね、ありがとうございます。
まあ、そのつぶさんじっくりとその文面を味わって読んでいただけたらいいと思いますけど、そのつぶさんに読んでもらえばよかったですね、これ。
そうですね。
もう一回読みます。
もう一回読んでもいいんだ
けど、そのつぶさんあ、じゃあ一番いいと思ったフレーズ読んでいいですよ。
つぶさんの一言一言にセンスが感じられ品格があるからです。
そこが一番嬉しかったです。
あ、まあ、そこでしょうね。
まあそうですね、うん、
そうですね。
だってこれはあれじゃないですか、他のところの褒め言葉もいろいろあるけれど、
うん、
今のつぶさんが抽出したそのワンセンテンスっていうんですか、
はい、
はやっぱりね、
これ
そのネットラジオをや
ってる、これ赤目校長が書いたのと違いますよ。これだってメモ帳にコピーしてあるから。
あ、
まさか。
じゃメールの
名前言う。マジ
違う。いや、僕もこれ今読んでて、スワドスルさんまさかこれを本当にこんな素晴らしいメールが来て、まさかこのメール本物だと思うのか、もしくはこんなの来るわけない、絶対赤波が作ったと思うのか、どっちなんだろうなと思いながら僕も読んでました、
はい、
だから途中でちょっと笑いそうになったんですよ。でもこれは確かに僕がいただいたメールです。大人の学校のアドレス宛てに。ドッキリじゃないです。じゃあ本、じゃあ見せましょうか。
いやいやいやいや、
じゃあ本名が出てきちゃうんで。
じゃあいいです、あの信じます。
そうそう、そこを信じないとさ、
騙されたとしてもいいです。
いやいや、そこ信じられないとさ、これ、はい、あれじゃないですか、話す重みが。
大丈夫です。赤なめ校長では出てこない品性はあるじゃないですか。あれ、そんなこともない。赤なめ校長っぽい文明、まあ、このちなみにこの人の奥さんは幸せな感じたんです。マスクさんです。無性なんて可愛いですよっていうのは、これは男だったら絶対思わないかな。
うん、うん、ですね。あとわざわざ僕が書いた赤波校長は面識あるのノーコメント
させていただきます。開業の仕方も赤波校長らしくないかもしれない。
ああ、確かに、うん、僕こんな書き方しないですね、うん、すごく読みやすい。
そうです。そしてひらがな多いから赤波校長。
そして
本当にそう思うよ。
あ、そう。何かさ、そうやって言われるとさ、なんか、あ、録音してたっけ。
して
ましたね。ああ僕がすごく学がないようなイメージで取られるから、やめてください。
いやいや、そういうことで、まあ、あのこうなんていうか、ワイルドな性格なんですよ。
じゃあ相手に読みやすさをと、なんていうか、
ちなみにが出てこない。
ちなみに出てきたんですよ、一回。だからそれで、それで俺かと思われたんじゃないかと思ったんですよ。どうでしたっけ、ちなみにこの人の奥さんは。
アシンメトリー出てきてる。
出てきてない。
出てきてない。
でもね、赤鍋校長はって書いてあるんですよ。
あ、
わざわざ書きます、僕が。赤目校長じゃないですよって言ってるんですよ。
うーん、騙そうと思ってるのだったら書くかもしれない。
だけど今まで月子さんは自分の名前で最後月子で締めたことなんてなかったんですよね。
あったよ。
あ、ありましたっけ。
あったよ、あの、
あ、じゃあ
いたずらのメールは月子だ。
じゃあ
最後確か、
まあ、じゃあ月子さん、
まあまあまあ、まあ、これもあのいろいろ思うこともあるので。そうです、30代、そうです。つぶさん、今きっと30代半ばでしょうかというふうに
ご質問をいただいたんですが、そうです、私は赤目校長と同い年なので30代半ばです。明日誕生日なんです
けど。え、あ、そうなんですか。
そうです、私、
あ、誕生日を祝ってもらうために中国から日本に帰ってきて
る。そう言われてるんですけど、今いっぱいです、方面から。
でも、
あ、免許の更新で持ってきたんですけど。
ああ、じゃあ免許の更新は自分の生まれた日に近いですね。
そうそうそう、はい、そうなんです。で、もしかしたらもう経験済みかもしれませんが、女子生徒からモテますでしょ。ちょっとあれですね、
なん
です、一言一言にセンスが感じられ、品性があるからですっていうふうに書かれているもんだから、ちょっと読むときに力込めてますね、私。読み間違えたりしないようにしようと思って。
品格、品格
ですか、品格か、
品格があるって。
品性と違う、
品性より上でしょ、多分。なんかイメージ的には。品格です、格ですよ。品性っていうのは、なんだろう、元々の素質だ。
品格はもうオーラだよ。
まあ自分で言っちゃうんだったらそうだ。
で、女子生徒からモテますでしょ。
モテますでしょ。
モテますね。はい。
あ、そうなんですか。
うん。
すごくモテる。
ですね、これは私は20代半ばで向こうへ行ったんですけれども。
向こうってのは中国
で、ね、はい、
かっこつけて向こうって言いましたけど。あ、これちょっと足引っ張ってるような
向こうへ、はい、そう行ったんですけど、はい、そうですね、最近さすがに年を取ってきて、
はい、
ちょっと変わってきたかなと思うんですけども、はい、まあ長いモテ期でした。
あっち行って先生始めてから、はい、すごく日本にいる時より何倍もモテる。
何倍もモテました。
あ、
それは、
うん、でもそれは月夫さんが言っているその品格だったりとか、
あ、そうです、そこには関係ない。
そうですね、
それは外国人、うん、そして先生というこの2つの身分があることで、若いもあるね。で、この、ま、もう外国人と先生という身分があることで、だって教師、あの、ほら、なんだっけ、教育実習生ってモテるでしょ。
ああ、モテますね。
みたいな感じですよ。はい、そういう存在に見られるから、それでモテると。で、男子生徒にも慕われてると思う。そう、そうね、男子生徒も、はい、うん、いろいろ、好きになられたのはいないけど、
まあ、はい。まあ、特に、今ぐらいの年代、はい、年齢、
はい、
だと、信頼感も厚いですしね。その学校の生徒たちも対しても結婚してるっていうことは言ってるんです
けど、言ってますよ、はい、言ってます。
その辺のことがあってなおかつモテるっていう。
そうですね、私これね、どうしようかな。話したことないです。話したことあるかな。一回だけ在校生と付き合ったことがあるんです
けど。ああ、なんか聞いたことあるかもしれないですけど、
うん、
それでもまだ20代の頃
です、ね、20代の頃です、ね、20代、まあ28、9
だ、はいはい、
もうおっしゃる通りでね、不幸の始まりも始まりでした、ね、
うん、
それはもう、まあまあ、そうだな、不幸でしたね。
でもその時に結婚したわけじゃない。
してないでしょ、
はい、別に。
あ、これはそういうことですか。あ、結婚をしているというあれを踏まえてということかな。
ああ、そうなんじゃないかなって勝手に思ったんです。だって 別に僕は先生をやったこともないからわからないけど、はい、独身だったらそれが不幸だとは、まあ大変なこともあるだろうし、
はい、
一概に不幸とは言えないんです。だってそこもそのまま結婚する人だっているわけ。
そうですね、
じゃないですか、
不幸。まあでも
不幸を生みやすいのかもしれない。
そうですね、やっぱりその例えば付き合ってるちょっと大学生、
はいはい、
でそれバレちゃまずいから、やっぱり、
はいはい、
バレちゃまずいというふうに思っていたので、はい、本当はバレてもいいんですよ。それはちゃんとした、
だってい
ろんな準備をして結婚をしようとか、うん、真剣に付き合ってるんだっていうあれがあれば。そうじゃなかったんですよ、その時ちょっとふらついていた時だったので、はいはい、なのでバレないようにしようと極力努めていて。
でも好きだったわけですよね。
好きだったけどね、
やれればいいやみたいな感じではなかったわけですよね。
そうですね、 好きは好きですけど、うん、まあこれやめようこの話、こういう方向じゃない方がいいと思う。
まあそういう方向じゃないんでしょうけど、まあでもその時に不幸になったっていうのは、
うん、
単純にその別にだって学校的にもバレちゃいけないっていうわけじゃないじゃん。その小学校中学校高校の先生なわけじゃないから、
はいはいはい、そうね、
別に義務教育
じゃないです、じゃないです、
塾、あくまで
塾的なもんだ
でしょ、
はい、
そうだから別にそれはね、まあモラルの問題はどうかわからないけど、
まあうん、ちょっと立場的なものもあって、あの、
うん、
その管理者だったので、その先生をしながら、
あ、はい、
で他の先生を管理してたので、
はい、
でそういう人がやるのもどうなのっていうことがあったから、うん、それもあってバレないようにしようとはしてたんですけど、まあでもいいもんですね、ああいうのは。
なんつうれしそうなんですか、蜜の味だったんですか。
よかったですよ。
隠しながら、まあ、密会みたいな、
うん、
他の生徒にバレない、他の先生たちにバレないように
そう、バレたけど、バレたんですけど、でもなかなかスリルはありました。
あの学校の校舎内でなんか密会みたいな、
あ、
そういうのはした。
あのね、その子ね、あの中国ってまだそのなんていうの、箱入り娘的な考え方がかなり残っていて、半分半分ぐらいかな、
うん、
あの開放的な人もすごくいるんだけれども、あの中国の伝統を守る家っていうのは結構あって、はい、
実家暮らしで門限があるとか、
そう門限がある、その人だってどっちかというと25とか、
はい、
でその人は小学校で英語の先生をやってる人だったんですよ、
ね、おお、はい、じゃあそんな、あ、多分聞いてる人も思ってたかもしれないけど、なんか先生と生徒っていう関係で考えてるから、てっきり大学生ぐらいの、
あ、そうだ、ね、社会人になってましたけど、社会人なので、でも私が初めての彼氏だった。
へえ。
でこの人は門限が10時だった、
はいはい、
で外に出ると学生に見られるかもしれないから、他のだから いつもうちに来てたんだけども、もうすごい恥ずかしい言い方すると ABC ってやつじゃないですか。
何ですか ABC。
キス、ヘッティング、
そういう言い方久しぶりに聞きました。 ABC っていうのはうちの子供が歌ってるからそんないやらしい歌歌ってたの。
B、はい、B までです。
あ、その子と結果 B まで
78ヶ月付き合ったんだけど、あの
B って
C はあの結婚してからじゃないとそれはできないっていう、
あ、
そういう考え方で、そういうふうに母親と約束してるから、
そういう考え方そういうことはできないっていう
しましたか、
そういうところまではできないですね。ちょっとどこまでやります
かも
この話だって、ね、
よく思いつくわ
この話するつもりないと思ってたんで、いや待ってたらすげえ話すなと思って、
ああ
だから違う、 ABC の、
はい、
あ、寄り分けはできてなかったんで、
はい、
B がペッティングっていうあのなんていうのその区分けのバージョンの話ですよね
今はね。
あ、今はね、
はい、だ
からよくあるじゃない、 A はキスで B はおっぱいのことが、だからそういう中学生的な区分けもあるから。
あ、そうなの、それ知らない。
僕はどっちかというと そっちでなんか
B プラスとかそういうこと、
B でおっぱい飲んで C で多分って感
じ。あ、で D とかに行くわけ。
いや、わかんない。
あ、
なんか D でディープキスいや、それはわかんないです。いや、だけどいろいろそういうのあるんだろうなと思って、あ、当たり前のように A が
キスで F がペラか。
あ、そうそうじゃん。
E はない。
E がエロいことするじゃんE がエロいことまで、ね、F がフェラでしょ。
E はイチコじゃない。 イチコってこの響きすごいエロくない。
E
ずっと思ってます
チンコとか乳首も入ってるし、コリコリみたいなのも入ってるってこと。
イチコ、
イチ、
うん、あ、で、あ、F がフェラ。
G は G を見せ合うでしょ。
G を見せ合う、
オナニーを総合オナニーをするっていうのが G。
なんで G？
G を、 G って
、あ、 G か、
自分から食べるでしょ。で、初めて H で挿入です。
あ、H だ、
そう。
わ、すごいですね。
そんな、でもそんなさ、
A はアナルじゃないじゃないなんで A でキスな
の。あ、そうですね。あ、じゃあ大人が学歴に正しいのは A アナルでしょ、 B がおっぱいものでしょ、 なんで B でバスでしょ。
あ、バスとか、
はい、C でチューだ。
あ
ー、 C でチューして D でディープ
キス。アナル、バスと
チュー、
アベコベなんだね、これ。
アナル、バスとチュー、ディープキス、エロ。エロっていうのはエロいなんか触り方とかする
んですよね。そこまでは大してエロくないわけ。
大してエロくない
し、 A から D まではかなりその
まあアナルが
超えてる気持ち
だけど、アナルは入り口だからそこは超えてるけど、バストも揉んでるし、
ああ、 A でエロいことして、 F でフェラして、
フェラして
G で G を見せ合う、
見せ合うでしょ。
H で
初めての
セックスします。
で、その後愛し合うわけです。
あ、愛で、
そうです。あ、
すごい。
まあじゃあもうそれいいや、その話
で、
で
これから40年かけてどんどん魅力が増そうです。例えば外見が増えたとしても、あ、嬉しいですね。例え外見が増えたとしても、つぶさんならそれはかえって味わいになることと思います。
これは羨ましいですね。
これはここ、そう、この産業、これから40年かけてどんどん魅力が増すと思います。たとえ外見が老けたとしても、つぶさんならそれがかえって味わいになることと思います。つぶさんの一言一言にセンスが感じられ、品格があるからです。この産業は、うん、こう、もう、なんていうか、これはこの30代の男が言われて一番嬉しいセリフじゃないですか。
あと
伊達におっさんになってるなっていう感じが、うん、
すごく羨ましいですね、これは。
ああ
、あと言っていいですか、
はい、
砂のつぶさん、猫好きさんのメールに関しては、
はい、
なんかいちいちいち突っ込むのに、この月子さんのメールね、それがかえって味わいになることと思いますって書いてあるの、かえってっていうところが漢字の返事の辺に小さい図に、て、それでかえってって書いてあるんですけど、これ合ってるの。
え、僕合ってないです。
合ってないですよね。
これは返却の却を書くんです。
そうだよね。
はい、
そう、あ、至るみたいな字のやつですよね。
はい、
なんかすげえここら辺さらっと無視してたんですけど、俺そっちの方が俺気になってる。自分に対して、じゃあ自分に対していいこと言われたらこういうことも甘くなっちゃうのかな。
そう、甘でしょ。それは。
そう。
それはそうなもんでしょ。
あ、そうです。
だってそうでしょ。
じゃあ猫好きさんがすげえ誤字脱字バンバンで、砂の粒さん本当に多分かっこいい人なんだと思いますって書いてたら突っ込まない。
そう
だ、
だって
そういうもんなんですって。
それは
まあそう
だ、ってそれは女の人もきっとそうですよ。だってさ、イケメンに取り分けてもらうのとさ、若い子に取り分けてもらうのと、イケメンに取り分けてもらった方がちょっと違うかな。
うん、なんかちょっと違うような気がしますし、
なんだろう、いいこと言われたら嬉しいでしょ。
それが間違ってたとしてもってことね。
赤なめさん、ハンサミ
ー、ほんとハンサミですよね。この子ハンサムって言ってんのかなって思うけど、まあ、聞き流しちゃうかもしれない、ね、ありがとう、
ありがとうが先に立つでしょ。
まあそれ笑顔で言ってたからね。
そうそうそう。こんなハンサミな人に出会えるなんて。
でもそいつやばいよ。ハンサミってずっと言ってたら。
ちょっと今の極端だけども、
まあ、うん、砂の粒さん的に猫好きさんはそのぐらいやばいと思ってる。
いやいや、
で、つぶさんのメールに戻ると、はい、つぶさんの一言一言にセンスが感じられる、品格があるからですっていうのは。
なるほど。これはちょっと、
これは
エクセルでどの一言に パーセンテージでこう表してほしいんですけど、例えば第58回なんと、
まあ、うざったい
何々
でも本当にね
86、はい、濡れみたいな
濡れ濡れっていう
86N で
いいじゃん。大人の学校に感想をくれる人、
はい、
N で表現してください。今回の誰の一言は 100N が最高だとして 80N でしたみたいな。
それそういう企画やろうよ。
ああいいですね。
あのさ、向こうにエクセルで準備してるとか言ってるけどさ、
俺言ってないんだろ。
そんなのめんどくさいから、はい、こちらで表準備して、はい、投票システムにするんです
よ、はい、何 N になった
んだと。なんかさ、例えば1から5番までして、はい、1、58回モンソン、
はい、
殺戮を繰り返すみたいな、
はいはいはい、
第
2、はい、それだからそのキーワードをさ、抽出していかないといけないわけです
。そうそう
そ
う、
それぞれね、
うん、それはまあやろうよ。
まあね、
だるま、なんだっけ、複合的な要素を考えて
あとはあれなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんとかで露出調教。
あ、それだるま、
それだるま、
第3、だるま、ドヤ街で露出調教選手。
そうそうそう。4、
デスマスク、
はい、
デスマスクの濡れた一言は何だろうかな。あとあれだ、
昨日も無精しましたじゃないですか。
いやいやいや、アサリにアルミホイルをかける。
ああ、
なんかなって思った。
わ、あの話は本当にすごかったね。
う
ん、あれ以来ね、
驚愕だったね。あれ。
近くでマミーマートがまた新しくできて、そこのスーパー見学に行った時に、
マミーマートってもう、
はい、
大体わかんないと
思う。スーパー、
俺の辺の
スーパーなんですけど、うん、新しい店舗ができて、
はい、
それ新装王家だったんで僕行ったんですよ。子供と一緒に2人でね、
はい、
何買おうかねって言って、俺が何か作れるものをお小遣いで買って、
はい、
食べさせてあげたいなと思って、
はい、
アサリ見た時に、
はい、
あー、アサリかー、めんどくさいな、すらできるかな。
俺も多分そう思っちゃう。アサリ見たら、アサリ見たら彼の
そう、
あの、いろんな規則を浮かべてしまうから
そこまでできんのかな。そうそう、バットねえしな。
そうそう、バットねえし
多分あるんだけど家には。
でもアルミホイル結構さ、量使うかなとか考えるね。
時間かかるしね、だって抜いてる時間がさ。
そうそう、抜いた、なんかもう抜きがメインだよね。
ほとんど抜きであとだって炒めるだけ。
そうそうそう、
ね、ありがとうございます。センスが感じられると、あの、
いや、ぜひ、いや、
これね、
表にしないまでも、どの一言とかっていうのを言っていただけると、男はバカなんで、あの、言われてやっと喜べるところがあるので、教えていただけたら助かるな。
それよく、セックスしてる時に、これが気持ちよかったのかって聞くようなもんじゃ
ん。そうそうそう、そんなもんですよ。
そういうの、
真っ赤なんですよ。
そういうの、野暮っていうんじゃないですか。嫌われるやつじゃないんですか。
あ、そう思いながらセックスしてるんですか。
いいらしい。いや、俺は、
そうなん
です。それ聞きたいよ、それ。
でしょ、
で昔は聞けなかったけど、俺は今やったら聞く
よ。どう、そうそう、それで正しいと思うよ。
ああ、正しいですね。
野
暮じゃないですね。
野暮じゃないと思う。
で、いや、それね、はい、今の一言一言にセンスが感じられ、品格があるからですっていうのね、
はい、
これは本当にあの嬉しいだろうなと思ったし、すごくあの羨ましいなと思ったのは、ラジオで声で話してやってるから、
はい、
それはまず嬉しい。
顔が片桐晴れとも知らず
にまずそれは嬉しいだから声で片桐晴れを上回ったって、カバー、
これは素晴らしいです。
そうです、言葉でエラを削った。
あ、すごいですよね。
いや、そう、最悪です。別にそこまで
い
やないです、
うん、あの声と言葉の選び方で評価を、一定の評価をいただいているということは、これは今後の人生の自信につながるんですね。
いや、そしてあなたの仕事にも関係するじゃない
ですか。その通りです。
だから俺以上に、僕が言われた時以上に多分すごい、
そう、深みを感じるから、
羨ましいなと思ったんですよね、うん、
そうで、
だからこういう褒め方さ、あれじゃない、そのこれに関してはセンスって品格と、まあ、言葉 選びとかっていうことだと思うんですけど、
はい、
まあ、いろんな褒め方が多分ある、
そうそうそう、
中でこういう褒め方をされたら
写真を撮らさせてくださいとか言わないですから私、
うん、そうですね、読まさせてくださいとか
言わないですから、そうです。
でもどんなに天真爛漫な純粋な女の子をアタックしてきても手を出したらダメですよ、こうの始まりです。私が10代の生徒なら間違いなく言うでしょう、先生あの絵大好きと言われたことがあると。
ありますあります、これは20代の頃かなり言われましたね。あれはね、まあ、これはさ前も言ったけど王子様理論ですよ、やっぱり。さっきも言ったけども
自分が王子様でいるってこと、
そうなっちゃう、先生外人っていう、うん、先生で外国人だっていうその存在自体がもうあるオーラを醸し出してしまうから、はいはい、教育実習生を好きになる理論と同じじゃないですか、うん、だって教育実習生なんで、
まあ、まあ、そして自分をキャラクター化してお客様に売るっていうのは別に仕事として当たり前のことです
よね。そう、教育実習生はそれはまだやってないかもしれないけれど、
だって
教師はしてるんだよ、うん、もうこの年の教師はしてるからね、うん、そうそう、だからこ の、 この角度で授業をするとか、
この角度っていうのは何、
顔、
そうです、嘘でしょ、それは あなたが特殊でしょ。
いや俺あ角度まだ難しいけれども、うん、なるべく座らないとか、
あ
立ってる時には、
はいはいはい、
立ってる時にはなんていうの、
擦り込み的な話でしょ、
足はこういうかなんか、
あそういう
ハの字にするとか、
美しい立ち姿でいた方が説得力が上がりますっていう前提の、
そうです、
まあいろいろなんかありそう
ですね、見ますマジです、そこは、うん、
例えば大事なここは伝えなくちゃいけないって言った時はこうい
う
立ち位置になるとか、
そうそうそう、
こういう書き方をするとか、
そう、
まあ、そういうのはありますよね、
木を見てタイミングを見てその子の名前を呼ぶとか、
はい、
そ
うそうそう、
それはまあ先生に限らずいろんな仕事でしてるかなと思いますけど、うん、先生あのね大好き、うん、いいですね。
ダメだこの回なんか聞いてて楽しくないかもしれない俺も楽しくないな、
そうだね、あれ授業飛ばして
た鶴先生うまくかわしてくださいねと、
はい、
まあ、ちなみにこの人の奥さん
は
幸せだろうなと感じたのはデスマスクさんです、無精してても可愛いですねということですね。まあこれは
これはそうなのかもしれないね、うん、
でもねこれね思うんですけど、
はい、
可愛げっていうのはすごく大事なことだと思ってるし、
あの人可愛げあるよね、
デスマスクは昔から
そう
顔が濃いから
多分知ってるよ、あいつ
知ってるの
かな、あ知ってると思うよ、可愛げがあるっていうことを
一番最初から気づいたかもしれない、うん、
であの武器として
あの使ってたね、
いつも巾着袋に入れてるんですよ、それを
それをお守りでしょ、
腰に
ああお守りじゃな
くて、きびだんご的な
もんです、あ、はい、
それをここぞという時に出してる感じはすごくしますね、してると思うな、でも自分は否定するだろうな、
いやしないんじゃない、だってし可愛げ出してることをバレることすら、
いや
あのさ、この話前もしたことあるかもしれないですけど、砂、はい、粒さん高校の時から可愛いこぶってたじゃない
です
か、
そうです、
それと可愛げって違う、
違う
よね、
俺なんか失敗してるもん
そうですね、
そう、
いやそれは俺も外から見てそう思う失敗してるなと思ってたあれはだからイラつかせる
そう
ですね、かわい
い、デスマスクのはね非常に頭がいいですね、
いやだから こういうのはね、あの僕も仕事で、
はい、
普段からそういう風にしようとはしてますよ、かわいげを、
かわいげ巾着袋持ってるんですか、か
わいげ巾着袋持ってます、多分というのもいや僕の場合は
ちょっとじゃあ今から2分でいいわ、
はい、
仕事っぽい会話するので、
はい、
あのかわいげ巾着袋をどこかで投げてください、
ちょっと待ってください、前提としてね、
はい、
ほとんど年上だったりする、
あ相手は女性、
だから女性もいますね、
じゃあ女性のちょっと年上の感じの、
どうしようかな、はい、
じゃあまあ仕事中、
いや、はい、
同僚でいいよ、お疲れ様、
あお疲れ様です、
ああ今日もう上がれんの、
今日はそうですね、ちょっと上がろうかなと思ってますけど。
本当、はい、なんか昨日まですごい大変そうだったけど。
あ、そうですね。
落ち着いた、
え、
落ち着いた、
落ち着きましたよ、うん、はい。
あんま寝てないんじゃないの最近。
まあ寝てないじゃあ寝てないかもしれないですけど、でも寝てる方だと思いますよ。まあでも寝てないかもしれないですね。
まあ、なめちゃんはなんかもういつも疲れてる顔してるから心配だな、なんか。
あ、
大丈夫かな。
でも生まれつきだからしょうがないですよ。
生まれつきなの？
多分そうです。
生まれつき、
はい、
どういうこと？え、何、顔が？
顔が寝てないか寝てるか分かんないような顔をしてるんじゃないですか。
あ、そうです
か。多分、
ご飯食べた？
ご飯食べました。
またカップラーメン食べた？
はい、大盛り食べましたよ。
あ、ラーメンばっか食べちゃダメよ。
でもラーメン美味しいんですよ。あの、知ってます？ペヤングの種類で、なんだっけな、激辛ペヤングみたいなのあるじゃないですか。知ってます？
なんかコンビニで見たことあるかな、はい、なんかあるかな。
最近あのキムチ味っていうのが出て、
うん、
それもなんか結構辛いらしくて、
うん、
それ今度食べようかなと思ってるんですけど、
まあ、辛いもんばっかり食べたら地になっちゃうよ。
地なんですよね。
あ、そうなの？
そうなんです。
なんか多いって聞くよ。
もう今もうパンツ血まみれです。
そうなの？え、はい、大丈夫？ちょっと
でもいつものことなんで。
病院行く時間あんの？
いや、病院行ってないです。
え、
地って治んないっていうらしいじゃないですか。
病院でも血まみれって、
でも血出るからしょうがないんですよ。そんなもんなんですよ。
どうするの？血出たらそれ
トイレットペーパーで拭いて、
うん、
あのウォシュレットで流すんですけど、
うん、
そしたら一回血止まるじゃないですか、
うん、
で次のトイレ行った時にまた血拭いて、
うん、
流すんで大丈夫です。
まあちょっと一回病院行った方がいいよ。でもそれ、
まあ行ければ行くんですけど、でも治らないらしいんで、いいですよ。治んないらしいんですよ。はい。お酒とか飲んだら、
うん、
なっちゃうらしいんですよね。
まあ、ラーメンとかちょっと少し控えた方がいいんじゃないの？
でもやめられないから、
うん、
なんか仲良く付き合っていこうかなと思ってるんですよね。
ラーメンと？
地と。
あ、地と？
はい。
そうなんだ。
だからいいです。
ああ、はい、まあそういう関係はあるよね。
そうです。
あ、そうなんだ。ちょっといい？じゃあ、
はい、
今の会話の中で可愛げどこ？
ペヤングです。ペヤングをすげえ押してったじゃん急に。全然会話に乗ってなかった後輩の赤なめがペヤングの辛いっていう話になった、カップラーメンの話になった瞬間に先輩に対してペヤングをすげえ押してったところが可愛げ。
なんでしょう、可愛い。
俺がそういう後輩いたら可愛いなと思う。
いや
ー、違います。
デスマスクの可愛げはマジで可愛いもん、ね、
あ、そう。じゃあちょっとそれ教えてください。
デスマスクの可愛げはね、
え、じゃあ同じシチュエーションで出せるんだったら、
俺失敗してる方だよ。だってそんなことをしようとして、
いや、今はさすがに反省してるから、あの、なんていうの
やったりしようかな、
うん、うわ、ちょっと、じゃあ僕先輩、先輩の同僚の女性ですね。
OK、 ちょっと
私は
イメージするからね。 OK、 結構いるよ俺そういうし。
ああ、
はい、お願いします。
すぐ君お疲れ様。
お疲れ様です。
今日の授業どうだった？
そうですね、今日6個もやったんですけど、
あ、
初級が多かったですね今日は。
結構、はい、6個も毎日6個なの最近？
あの、多い時そのぐらいだと思います。はい。
結構疲れるんだよ。
まあまあ、ちょっとその間に休みがあればいいんですけど、うん、ちょっとその5個とか続いちゃったりするとちょっとご飯食べる時間もなくなっちゃうんで、その辺かなと思います。
え、なんか食生活ちゃんとしてる？カップラーメンばっかり食べてんじゃないの？
いやー、そうですね、作りますよちゃんと。
あ、そうなの？
はい、
お昼だって作る時間ないじゃん。
あ、昼は作ってない。昼は、はい、外で食べてるんですけど、夜は作るようにしてます。
へ
え、
はい、何作るの？
そうですね、卵を買ってきて卵を割ったりして
え、卵かけご飯？
え、あの生は食べないんで、
はい、
卵買ってきて、あれなんですよ、卵をいろいろあるじゃないですか、卵料理って。
卵料理はいろいろあるけど、でも卵は割るところまでしか違う。
ちょっと待って
全然わからない。
分かった今。あのね、分かった。分かった。さっき、
はい、
あのラーメン渡辺校長が、
はい、
ラーメンとか押したところを可愛げがあるっていう風に言って、
はい、
さっきの時点で全然理解できなかったけど、はい、今自分でやってみて卵料理押したくなる。
そうでした。え、で別に俺でも今あこれ可愛い押したんだと思ったよ。
本当。
卵。
俺全然分からなかった。さっき。
え、そうなの。
うん。
でもここが可愛いポイントなんだろうなと思って。
なりえるね。ここは可愛いポイント。
だからしっかり食べてるのっていう言われたのにもかかわらず、卵を食べてりゃいいってこいつ思ってんじゃないかっていう。それでどんな料理かも分かんないし。
やっと
そこじゃないですか。
ああ、そこですね。
可愛いポイント。
ああ、よく分かりました。でもデスマスクは違う
と。違うね。なんか聞いてて分かった。その違いも分かる。
違うよね。
デスマスクのやってる可愛い
やっぱさ、あの人はまずあのまあちょっとシコさん見たことないからあれだけど、もうね風体がねまず可愛くないんですよ全く。
オサマ・ビン・ラディンみたいな
顔で、そうそうそうそう、
ヒゲ剃ってるけど、
そう、あ、ケサゴだし、であの顔でこういうこと言うのっていうのが利用してるんじゃないですか。
そうです、
背でかいしね。
背そんな大きくないんだよ実は。
僕らの方が一番でかいんじゃない。あと赤鍋さん156でしょ。俺が150 163ぐらい。
ちょっと待って、なんで俺の方が低いの。あ、まあそうか、聞いたことない人なの。あ、見たことない人
は156、163でデスマスが185あるから
大体見上げて話してるからね。
そうそう、果たして3人で歩けないから。
あ、そうです。
その上その3人でバンドやってるから。
156っていうのちょっとメモとかないとな、忘れそうだな。
ギターが156で、ボーカル163で、ベースが185。
すげえアンバランスだと思います。156って、そんな笑うとこじゃないけど、結構いないんじゃない。
ハイド。
え、
ハイド。
あ、そうなの。
ハイドのネットでの噂はそういうふうには。でも、本当は違うと思うけど。
じゃあ、なんでハイドの身長を僕にしたんですか。
なんで156自分より面白いから
な。ああ、そうだね。じゃあ、僕156、アカダミ156。
185はないか、デスマスクは。175ぐらいか。
そうですね。で、僕172なんで。
あ、そうですか。僕170。
あるの？
あるよ。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、じゃあそう？
そんなもん
なんですか。
そんなもんなんだ。
だ2センチしか違わないのに、なんか結構低く見てる。
え、誰？
僕172でしょ？
こっちが私。
すぐさ、170でしょ？ 2 センチの差なのに結構低いと思ってたよ。つまり僕とデスマスクとダルマ多分同じぐらい。
ああ同じぐらいだね。
ダルマの方がでっかく見えるでしょ。
うーん、見えるね。ノッポだね、
うん、じゃあもっとでかいの。
ちょっとでかいんじゃない。まあでも背でかいしだ。デスマスクさんは
まあ、
なんだろうな、
顔濃いし、
顔濃いんだよね、まず。
そうそうそう、で留年してるから。
そうそうそう、それもあるよ。
一個らしい。
そう、専門学校なんで留年してるから、ね、
で高校の時留年してたじゃない。
あ、そうか。
そう、設定をする。
高1で留年した。
高1で留年してる
から。そうそうそう。そうです。
まあ、なんか可愛
げ、可愛さに、可愛げについてはちょっと今度デスマスさんに学びましょう。
そうそう、
直接。
そうそうそう、なので、このメールは月子さん本当にありがたかったんですけど、すごくつまんなかったんで、可愛げに関してのメール、
はい、
まあ、月子さんだけでなく、
あ、そうですね、
うん、
男性の、あの可愛げを感じる部分というのを、うん、ぜひ送っていただけると、
うん、もしくは僕もそういう風に可愛げ演出してますっていう、はい、教えてもらえたら嬉しいですね。
あ、いいですね、
うん、
のぼさんとかぜひ、
そうですね、
教えていただきたいなと思います。あ、楽しい話題でした。
じゃあ
私は、ね、
はい、 じゃあ、ありがとうございます。
これからも、はい、品格ある言葉を発するように、
はい、
精進していきたいと思います。人は人の声に衝動。スナムツムでした。
あら、あら。
森の熊さんでしょう。お聞きください。
ある日、ある日、森の中、ある日、ある日、森の中、出会いました。
森の中、
私も、熊
さんに、
私も、やめちゃい。
熊さんに出会ったんだよ。